人前で緊張しない30のこと、その1、場数を踏むことこそ最強の緊張対策。人生では人前で発表しなければいけない場面があります。例えば結婚式のスピーチや仕事におけるプレゼンです。最強の緊張対策は何か、1にも2にも場数を踏むことにつきます。当たり前と思うかもしれませんが、やはり実際に経験を積むことが重要です。事前に練習をしておけばある程度は緊張対策になりますが、練習だけでは不十分です。練習はあくまで練習、一人での練習がどんなにうまくいっても練習では多くの人になるという状況がありません。こんなならではの雰囲気や緊張感もやはり困難でしか味わえません。いくら練習が完璧でもバズを踏んでいないと緊張します。実際に人前で発表する経験をすることが重要です。慣れは知識で学べるものではなく、実際に経験するしかありません。最初、人前での発表は緊張して声が上がったり、手足が増えたりするでしょう。慣れない道は誰でも緊張するのが普通です。発表した内容を覚えていないか緊張することも珍しくありません。しかし、バズを踏んでいくうちにだんだん緊張することが減っていきます。人前で発表することに慣れているためです。スピーチやプレゼンがどういったものなのか、実体験を通して体が覚えるとだんだん緊張も小さくなります。バズを踏んでいれば慣れること、最後に話し方もスマートになります。人前で発表する機会があればぜひ利用してください。何度も自分の成長と考えれば恥ずかしい経験も受けていなくなります。大切な本番までにまずは調整できないと思われますが、少なからず調整できる場面が存在します。例えば、就職活動の面接なら、第一志望を最初に受けるのではなく、後回しにするといいでしょう。普通の取引先プレゼンを行うなら、本命の取引先は後回しにすると成功率が高くなるはずです。本命の前に失敗してもよい場面を何度か経験しておくと、バズを踏む経験になり、慣れをつけます。調整できる場面は限りますが、後回しを踏んでみるといいでしょう。バズを踏めば踏むほど緊張に強くなります。バズは緊張対策に比例します。十分なバズを踏めば最終的には緊張することが難しくなります。完全に慣れてしまえば完全に緊張もしなくなるのです。人前で発表するバズを増やす。人前で緊張しない30のこと、その2、身近な人に教習役を得ないしてリハーサルを経験しておく。人前で緊張しない最強のことはバズを踏むことです。何もするものはありません。実際に人前で発表する経験を重ねるにつれてだんだん慣れることができます。バズを増やして何が強くなると本番がスムーズになるだけでなく緊張もしなくなります。十分なバズを踏めば最終的に緊張することが難しくなります。さて、バズを踏むとはいえ本番の練習の代わりにするわけにもいきません。調整できる場合もありますが、場面が限られています。失敗できない本番ならなおさらです。バズを踏む前に重要な本番を迎えなければいけないこともあるでしょう。そんな時は身近な人に協力をお願いしてリハーサルを経験しておくことが大切です。例えば、親や友人に教習役をお願いして葛藤を聞いてもらいます。葛藤は本番と同じ状態で進めるようにします。本当のバズではありませんが、バズの一部になります。誰かの葛藤を見てもらうだけであっても、実際に人前で話す経験になるのは事実。実際に人から会えるという経験をしておけば、慣れをする助けになります。見てもらうのは1名だけでもいいですが、できるだけ多い方が効果的です。調子が直れば多いほど本番に近い緊張を体験できるので、皆さんの価値が高まります。実際に葛藤を見てもらえば、改善点も指摘してもらいます。中には厳しい意見や指摘もあるかもしれませんが、素直に受け止めて改善に当たるのが賢明です。本番前ならいくら失敗しても大丈夫です。本番前に恥をかけるのはむしろラッキーと考えておきましょう。練習の時点で改善点があればより本番の出来栄えがスマートになります。本番前に失敗できたのでこんなの成功率を上げることができます。本番前に少しでも体を作っておくことで本番の緊張や恥ずかしさを軽減できます。本番前に緊張しておくことで本番は緊張しなくなります。身近な人に調子役をお願いして葛藤を聞いてもらう。人前で緊張しない30のこと、その3、一人で行う皆さんも貴重な練習の一つ。本番前は必ずリハーサルを行いましょう。リハーサルでは心の中で話すのではなく、きちんと声を出すようにします。声の大きさや抑揚の意識を向けます。右手も含めます。ニコニコした表情も心がけましょう。本番で照明、スクリーン、プロジェクターを下げるなら本番さながらに緊張します。発表の内容も進めたら本番と同じながら練習します。パソコンの使った最後操作ながら本番と同じに進めます。一人で行うリハーサルは本番の緊張を和らげる効果があります。リハーサルはできれば身近な人に見てもらうと最適ですが難しいところもあるでしょう。もちろんリハーサルは完全な本番とは違います。調子がないながら練習しても緊張の程度は知れているでしょう。大勢の人前からこそ緊張するのであって、一人でリハーサルをしても効果や有効性に物を持つかもしれません。しかし、一人で行うリハーサルも貴重な経験の一つです。調子がなくても本番と同じリハーサルを経験できることで発表になることができます。何が強くなるほど進行がスムーズになって本番の緊張を和らげることができます。だと思わず本番前は何度もリハーサルを行いましょう。練習が少なくて困ることはあっても多くて困ることはありません。しっかり練習をすればこれだけ練習したのだから大丈夫という自信もつきます。最終的に自然と体が動かされるぐらいになることができれば合格です。一人で行うリハーサルを通してしっかり練習をしておく。人前で緊張しない30のこと、その4、一人で練習するときに大切なのは想像力。本番前はできるだけたくさん練習をしておきましょう。スピーチであれプレゼンであれ練習は無駄になりません。練習をすればすることができるように本番でスムーズに発表できるようになります。発表内容の一部を集中的に練習します。慣れてれば最初から最後まで全体を通したリハーサルを行うようにします。さて、一人で練習するときも工夫すれば大勢に見られているような状況を作れます。それは想像力の活用です。私たち人間には想像力という素晴らしい能力があります。想像力は他にも時間も必要ないけれども、方法ですが、本番なしさを高めるように役立ちます。一人で行うリハーサルであっても、大勢の人の様子を想像すればいいのです。大勢の人のことを想像しながら練習すると、一人で行うリハーサルでも、人前で話している感覚を作り出します。想像力の可能性を最大限まで引き出し、できるだけ具体的に想像してください。難しいかもしれませんが、できるだけ生々しく想像するのがポイントです。例えば、上司の前で発表するような、上司の目の前に座っていて、じっと見ている様子を想像します。取引先の前で発表するような、担当者の話に聞いている様子を想像します。特定の人物を想像すると、ますます本番に近い状況になり、本番での緊張を和らげることができます。もちろん、厳密には本物の人ではないため、人前で発表する際とは違いますが、近い経験になります。想像力の程度なんて大したことないと思っていませんか？いえ、想像力の力は侮れません。想像力内では、理解できない。緊張も興奮もできないなどと思うかもしれませんが、誤解です。思い出してください。私たちが睡眠中に夢の想像力ですが、現実と同じように緊張や興奮したことがあるでしょう。夢から覚めた時、緊張や汗を一緒に抱いていたり、興奮で心臓が上がっていたりした経験があるはずです。ただ、想像とはいえ、本気で全面にイメージできれば、現実と同じように興奮や緊張することが可能です。本気になった想像はまだ現実と区別がつかないくらい具体的です。想像力を最大限に活用して、大勢の調子の様子を想像しましょう。本気で想像すれば、人によりはずでも十分緊張や興奮を体験できます。本気で想像力を働かせることができたとき、もはやバズの一つになります。想像力を使って、調子を作り出し、本番と同じような状況を作る。人前で緊張しない30のこと、その後、場所を示すだけでも本番の緊張を和らぐ。あなたが発表する場所は初めて行く場所ですか？それとも行きたい場所ですか？何度も訪れたことがある場所ないですが、初めて行く場所がよろしいです。本番で初めて発表場所に行くのもいいですが、十分とは言えません。緊張は人から受けるものはありません。場所から受ける緊張もあります。初めて訪れる場所はそこに揺られて緊張します。どんな雰囲気なのかわからないと落ち着きません。初めて見る工程は新鮮な刺激であると緊張を流します。そこで取り組みたいのは社員です。可能なら発表する場所を社員しておきましょう。例えば仕事のプレゼンなら発表に参加技術を社員します。結婚式のスピーチなら結婚式を社員しておきます。社員ができない場合もありますが、可能ならぜひ社員しておきましょう。一度でも訪れたことがある場所は部屋の構造や雰囲気が悪い安心や自信につながります。一人でリハーサルを行うときも現場の様子を想像しやすくなります。例えば場所の曲が分野に出会ってもいいのです。来たことがあるという曲があるだけでも心に余裕を作り安心や自信につながります。少しでも場所に慣れておくことで本番で受ける緊張を増やしておきます。発表する場所を同じにします。例えば、壇上で発表するなら、一度壇上に上がっています。本番と同じ位置に立つことで、そこから見る様子を確認できます。当日はこういう流れになるのか、とあれば、心の準備が流されます。仮に予定の位置が確認できるだけでも、本番の時間確認がスムーズになるでしょう。可能ならリハーサルを行う。もし、可能なら本番と同じ場所でリハーサルができれば理想的です。例えば、プレゼンを行う場所の会議室ですが、その会議室を使ってリハーサルを行います。本番の同じ場所、同じ位置でリハーサルができれば、ますます対応しやすくなります。発表する場所を試しておく。人前で緊張しない30のこと、その6、ネガティブな様子は想像しない。ポジティブな様子だけ想像する。どんな場面を想像するかが重要です。スピーチやプレゼンであれ、ネガティブな様子を想像するのはよくありません。人の層には現実に向かわせる作業があります。あまりの恐怖で手足が震えている様子。頭が真っ白になり、言葉が詰まっている様子。さらに発表で恥をかいている様子。下を向きながら責任している様子。発表に失敗して周りから癒やされている様子。頭の中でポジティブな面を想像していると、だんだん不安や恐怖が強くなります。ネガティブな面を想像すると、想像した通りにネガティブな状況を引き寄せます。緊張しないと考えれば考えるほど、無意識のうちに緊張しているようなことを考えるようになる。実際の本番で同じ状況を再現してしまうのです。では、どんな面を想像するのがいいのか。ポジティブな面だけ想像しましょう。すべての順調でうまく進んでいる様子を想像します。肩の力を抜いてリラックスしながら話している様子。はしゃっと話し、ずらすら発表までしている様子。前を見て堂々と発表している様子。自分の発表に調子が不自然になっている様子。立派な発表を成し遂げて周りから褒められている様子。頭の中でポジティブな面を想像していると、だんだんワクワクした楽しい気分になります。スピーチもプレゼンも壊れるものではなく楽しいものです。かっこよく発表ができている様子だけ想像していればいいのです。人前で発表するのが怖いから、人前で発表するのが楽しいという気持ちに変わるでしょう。ネガティブな様子は想像せず、ポジティブな様子だけ想像する。人前で緊張しない30のこと、そのな、 全部覚えると緊張を流す。要点だけ覚えると緊張しなくなる。スピーチやプレゼンに向けてどんな準備をしますか。やはり発表内容を全部覚えて話そうとする人が多いのではないでしょうか。事前に準備した原稿を前段して一時間違いずに話そうとする。一見すると理想的な方法に思えますが要注意です。全部覚えるとかえって緊張を流します。全部覚えて正確に話そうとすると言葉の一字一句に意識が向いて緊張の場合を高めます。正確に話そうとすると間違ってはいけないというプレッシャーがかかります。うっかり一言でも言い間違えるとアタックしてパニック状態に陥ります。前段して話し方はロボットのような話し方なのに自然に聞こえやすいデメリットがあります。原稿をそのまま読み人の話し方はつまらないように前段して話す人の話し方もつまらない。そしてでも予定外のことが起これば臨機応変な対応に弱いという弱点もあります。ではどうすればいいか。要点だけ覚えるのが特策です。大切な部分だけ覚えておき、細かい部分はその場の雰囲気に合わせて話すようにします。そうすれば自然な感じで話せます。大事な部分だけ覚えればすぐため覚える感も少なくなります。場の雰囲気に合わせて話し方ができるため予定外が起こっても臨機応変な対応に強いメリットもあります。全部覚えるのではなく、要点だけ覚える。人前で緊張しない30の方法。その8、緊張対策で原稿を準備するなら文章より過剰書き。緊張する原因は原稿の書き方にあるかもしれません。スピーチやプレゼンでは読み上げ原稿を準備することになるでしょう。本番でスムーズな発表ができるよう原稿を見ながら練習を重ねることでしょう。さて、問題は原稿です。本番に向けて準備した原稿を見てください。原稿はどんな書き方になっているでしょうか。多くの場合、文章で書いていることが多いのではないでしょうか。もちろん、原稿の準備の仕方は個人の自由。綺麗な文章で原稿を準備したい完璧主義者ならそれもいいでしょう。しかし、緊張対策よりも目的で準備する原稿としては不適切です。文章で原稿を準備すると緊張を高めやすくなります。原稿文章で書くと、書いている文章の通りに読まなければいけないと意識しないです。一時期、完璧に読み上げようとするでしょう。文章のすべてを覚えようとするでしょう。この完璧に読み上げたら緊張を促す結果を出すのです。では、原稿はどんな書き方にすればいいのか。原稿の書き方は文章ではなく、過剰書きにしましょう。過剰書きの場合、最初から完璧な文章が準備されていません。要点外の説明はその場で適当に加えていくようにします。最初から正解が準備されていないのはデメリットに思いますが、緊張対策としてはメリットになります。前を見て話しやすくなるや自然な様子で話せるようになります。覚えることも要点だけですので、暗記を持てます。結果として、気持ちが楽になり緊張しにくくなるのです。本番のパニックを防ぎやすくなります。この書き方はスピーチやプレゼンに関わらず、商談、交渉、電話対応でも有効です。緊張対策で原稿を準備するなら、文章より過剰書きが効果的です。原稿は文章ではなく、過剰書きで準備する。人前で緊張しない30の方法、その9、楽しむ気持ちを大切にすれば緊張も解ける。恐怖は見ることから感じます。逃げれば逃げること、嫌な、辛い、苦しいというネガティブな感情が増大して、恐怖や緊張が現れ始めます。人前で発表することができれば、もう逃げることも隠れることもできません。逃れられない運命とあれば、いっそのこと考え方を切り替えましょう。ここで大切なのが楽しむ気持ちです。楽しむ気持ちを大切にしながら逃げるのではなく、相手の様子を見ましょう。考え方を楽しむ方向に切り替えると、恐怖や緊張は安定して、やる気や勇気は倍増します。デメリットが気にならなくなり、メリットに集中できるようになります。何より気持ちもパッと明るくなります。こんな貴重な経験ができるなんて、私は幸せもの。メンタルを抑える経験になる。みんなの前で発表することを楽しもう。大勢に注目される機会は貴重。なんて嬉しいのだろう。山を乗り越えて成長した自分に出会えるのが楽しみ。たとえ緊張したとしても緊張することすら楽しむようにしましょう。緊張することも楽しもうと思えばいいのです。楽しもうとするだけで心は軽くなります。前向きに経験を受け止められるためストレスが軽くなります。人前で発表する経験は人生からのプレゼントです。困難は楽しむ気持ちを持って取り組むのは上手に過剰に覚えることです。しっかり楽しんで人生の良い思い出を作るつもりになれば自然と心は前向きになります。困難に臨むときはフォローしているよりワクワクしている方が良い結果を出します。人前で発表する機会を楽しむ。人前で緊張しない30の方法、その10、空腹だと緊張もしやすい。困難前の食事は緊張も影響します。困難は空腹を満たした上で飲むようにしましょう。困難前は緊張のせいで食事などを取らないかもしれません。空腹であっても緊張のせいで食欲が感じられにくいこともあるでしょう。困難前に食事をすると眠くなるためわざと食事を避ける人もいるかもしれません。しかし空腹のまま困難に挑むのは不適切です。わざわざ失敗しにくいようなものです。お腹が空いていると頭がぼーっとして嫌がしやすかった経験があるのではないでしょうか。空腹になると血中のブドウが不足して脳の働きが低下します。空腹だと緊張もしやすい。集中力や聴力が低下したり感情的になりやすくなったりなどデメリットの問題と以上あって空腹を満たしていると困難に影響を出します。困難前は腹を満たしておきましょう。練習通りの結果を発揮するのは腹を満たしているのが大事です。食事後の眠気が心配なら眠くならない程度に抑えればいいだけです。満腹まで食べるのではなく、あくまで空腹ではない状態にしておけば十分です。少量のチョコレートでも構いません。食事を通して美味しさを楽しめばそれだけで気持ちも悪くなります。食事をして腹を満たしておけば、ブドウのパフォーマンスを発揮できるようになります。練習通りの結果を出すことができるようになります。困難前は空腹の状態は避ける。人前で緊張しない30の方法、その11、発表量を減らすのも緊張を減らす工夫の一つ。緊張を減らす工夫の一つとして発表量を減らす方法があります。スピーチやプレゼンの量の部分を削ると発表量も減るため困難の負担になります。すなわち緊張やストレスの軽減になります。もちろん適当な部分を削るのではありません。あくまで必要な部分、重量の低い部分を削るのがポイントです。重量の情報を削るのはいけませんが、不要な情報を削るのはむしろ大切な作業。あくまで不要な部分を削っているので困難の発表に影響もありません。不要な部分を削ることで重要な部分が強調され発表も減ってしまいます。発表量が減るため気持ちが少し楽になり心の負担が減るのです。例えばスピーチやプレゼン前はあらかじめ資料や発表内容を準備するでしょう。発表する内容は全て重要に思えても慎重に振り返ると意外と不要な部分が見つかることが多い。必要性を疑いながら見直すと考えても問題ない部分が見つかりやすくなります。なくても悪影響はない、発表する必要はないだろうと思われることを削ると発表内容を見上げることができます。発表する部分が少なくなることで事前練習が良いなり困難の心理的負担も悪くなります。困難も楽な気持ちで発表でき、過度緊張を防ぎやすくなります。発表の不要な部分を削る。人前で緊張しない30の方法、その12、完璧主義は緊張を流すな。緊張を流す原因の一つ。それが完璧主義です。人前で発表するとき、ミスや失敗が一つのないように心がけていませんか。ミスや失敗に注意して何が悪いと思いますが、程度によっては問題がない可能性もあります。もちろん完璧を求める姿勢は素晴らしい。ミスも失敗もなく進めようとするのは当然で正しいことです。一つの間違いもなく完璧な理解を達成できればまさに理想的。自分に苦しかった方が成長も促します。しかし完璧主義と呼べること完璧に執着するとなると話は変わります。完璧主義は素晴らしい反面、危険でもあります。完璧を求めれば求めること絶対成功させなければいけないという使命感や強化観念が強くなります。うまくいくだろうかという不安も強くなります。自然と血圧の心拍数もあり緊張を流すのです。完璧主義は緊張を流すな。完璧主義はある一定水準を超えたとき急変しやすくなります。心と体を傷つけるのです。完璧を求めないことです。ミスや失敗に注意しつつも心配しない。多少のミスや失敗も良しとしましょう。人間ですが失恋や失敗もあれば誤解や勘違いすることもあります。少し間違えることがあるようにと考えましょう。うっかり間違えたときは笑って話そうと考える限り、多少のミスや失敗は豊かにとせば体の身において余計なプレッシャーが解放されます。穏やかな気持ちで発表に臨めるのです。完璧を求めず多少のミスや失敗も良しとする。人前で緊張しない30の方法、その13、緊張で体に自信をつける。緊張に強くなりたいなら緊張です。筋トレと緊張は無関係に思いますが、誤解です。確かに重い時は無関係に思いますが、関節的に影響しています。大切なのは筋肉が増えたという結果、より筋肉が増えたことによる自信です。筋トレを頑張ると体が楽しくなります。足や腕が太くなる、胸が長くなる、体が重くなる、腹筋が強くなる、体のシルエットが美しくなる、体の筋肉が増えることで自然と自信がつきます。力強い肉体になった、たくましくなった、筋力が上がらない、自分の体に自信がつくと筋も前向きになります。体を鍛えていくについて何でも分かってこい、という強気の姿勢になります。ポジティブな心理的な作用が働き、相対的に緊張も強くなるのです。ボディーブラのような筋骨隆々の体を目指す必要はありませんが、たくましいと言わない程度には鍛えておきたい。上半身と下半身のバランスを鍛えます。男性なら10キロくらいの男性は片手で持ち上げられるようにしておきたい。余分な脂肪を落としシェイプアップをします。余裕があれば腹筋の割れが上がるようにしておきたい。もっとしたら鍛えられないと諦めないことです。薄毛や身長は遺伝による影響が大きい体力で改善するのは難しいですが、筋肉は努力次第で増やせます。筋肉は何歳になっても鍛えられます。世の中には高齢のボディーブラが存在していることが分かります。まず腕立て伏せから始めてみてはいかがでしょうか。筋トレで筋肉を増やし、自分の体に自信をつける。人前で緊張しない30の方法、その14、良いバランは緊張に悪影響。本番前必ずお寺に行っておきましょう。わずかな量は我慢すれば結構思うかもしれませんが、油断は禁物です。普段なら簡単に学んでいる量であっても本番ではありません。プレゼンやスピーチなど、初回での発表では特別な緊張と興奮を感じるため普段より良い思いをしやすくなります。本番前は大丈夫でも本番が始まってから急に強い思いを襲っていく可能性があります。短時間で連帯に達する可能性もありません。特に寒い季節や寒い部屋で発表するときは普段より良いを感じやすくなります。良いを我慢すると緊張を高める傾向があります。お寺を我慢しながら本番に挑むと、下半身の違和感になって本番に集中しにくくなります。心の中で落ち着かない、苦しい、どうしようなど余計なことを考えることになります。生理的な欲求を我慢してもいいことはありません。良いなると大きな声を出しても出しにくい。 不安や焦りにもつながります。呼吸難で症状は悪くなり、顔が青ざめ始めます。当然ですが、本番中に失禁は笑いことでは済ませません。余計なものは失敗を招く原因です。本番前はきちんとお寺に行っておきましょう。生理的な欲求は放置しても自然と解決しません。生理的な欲求の解消には自発的な行動が必要です。用意がなくても本番前はお寺に行くと考えておくのがいい。本番前はお寺を予定しないこと。体の緊張を解くことは心の緊張を解くこともあります。きちんと用を済ませておけば心の気持ちもすっきりして緊張が和らぎます。本番前はきちんとお寺に行っておく。人前で緊張しない30の方法。その規模。いつも同じ層の人と話していては人前で緊張するのも当然。人前で話すのが苦手な人がある傾向になります。いつも同じ層の人と話しているという傾向です。話をするのは仲のいい人がない。苦手な人はできるだけ接しないようにしている。そうした人が急に様々な層の人前で話をすることになれば緊張が高くて当然です。慣れていないことを突然するのですが心理的な差が大きい。緊張と興奮の連続でアタックするでしょう。仲のいい人や同世代の人と話していてもなかなか成長ができません。人前で緊張したくないなら普段の心が大切です。普段から話をする人と話すようにしましょう。親、兄弟、親戚、部下、同僚、上司、社長、近所のおじさん、おばさん、行きつけのお店の人、年齢が違う人だけではありません。立場が違う人、考え方が違う人、考え方が違う人などありそうな対象です。できるだけ人の話を使わず自分から積極的に話しています。相手と話が合わないかもしれませんが、相手に関心を持って話が違和感を楽しめるようになります。この心がけは間接的に人前で緊張しないことに役立ちます。普段から話をする人と接することで話をする人と接する抵抗が小さくなります。多少摩擦を感じる人の方がメンタルを鍛えるトレーニングになります。普段からトレーニングを積んでああいう人と話すようにしましょう。言葉遣いや礼儀作法が甘くなるだけでなく、だんだん心理的傾向も小さくなります。ああいう人と接することになると自分がいろんな人と話ができるという自信になります。人前で話すことも緊張に強くなるのです。普段から話をする人としてコミュニケーションに慣れておく。人前で緊張しない30の方法、その記録、調子を野菜と思っている。発想が耳であること、楽しさと面白さで緊張が増える。調子を野菜と思っているのも緊張を解く方法の一つです。とっさに来たら、大抵ネガティブな反応が返ってきます。くだらない。発想が幼稚。無意に決まっている。否定的な案内を持つかもしれませんが、試す前から諦めるのはもったいない。最初から否定するなら誰でもできます。試す前から否定するのは悪い癖です。実際に試して効果がなければ否定するのも悪いです。しかし、一度も試したことがないなら、自分との相性を確かめるためにも、なおさら想像してみる価値があるでしょう。やってみると、意外と自分にやっていて効果的かもしれません。会場は野菜畑だと考えてみましょう。それぞれの危険を野菜と想像してみます。ネギ、キャベツ、ほうれん草、ペタス、強いなどの野菜類。大根、人参、ごぼうなどの野菜類。ナス、トマト、カボチャ、キュウリなどの野菜類。相手の顔を見たとき、似ている野菜を想像してみるのもよし。自分だけに野菜を当てても OK です。ゴールした野菜がたくさんなら、今日は大収穫。どこで発想も OK です。あくまで個人的な発想なんですが、常識やルールに加える必要はありません。発想が意味であること、楽しさと面白さで緊張が増えるでしょう。どうしても人間の形に言えるなら人間になった野菜と考えてみてはいかがでしょうか。何でもどうにでもいいので、とにかく野菜だと思い込む。中途半端なく本気になって想像することが大切です。大きな野菜があなたの前に加わっている。ここまで本気で野菜と思い込めば、もはや想像力のトレーニングです。バカらしく思いますが、真面目なことを考えてみるのも面白いでしょう。少なくとも想像力のトレーニングになるので、そんなありません。うまく想像できれば緊張回避が増えて気持ちが楽になります。調子を野菜だと思ってみる。人前で緊張しない30の方法、その理由なら、何とも高いスーツが自信を高める効果がある。普段どんなスーツを着用していますか。安物のスーツを着ていないでしょうか。ボロボロのスーツになっていないでしょうか。サイクルスーツを着てスピーチやプレゼンすることもできますが、少し部学校に入れる可能性があります。現年劣化したスーツは愛着でいっぱいかもしれませんが、品格と清潔感に欠けます。スーツの良しは本番の緊張にも影響を与えます。部学校のスーツを着ているとなかなか自分の容姿に自信が持てません。不自然に見えていないかという予定が考えて、かえって緊張を促すこともあるでしょう。そこで着用するスーツを変えてみましょう。どんなスーツを着るか。何の高いスーツを着るのです。例えば、上質な生地を使った高級なスーツです。高級ブランドである必要はなく、あくまで品質に優れたスーツであることがポイントです。何の高いスーツは3つの特徴があります。1、一般に見える。3、デザインが優れている。何の高いスーツを着ると今まで以上に大変なことでしょう。心理的にも自分の中であなたのような気持ちになります。大変にも心理的にも二つの作用があります。何の高いスーツには自信を高める効果があります。強気になったり緊張を和らげたり通過効果もあります。もちろん費用の高い高騰なので、嫌には試せませんが選択肢の一つになるでしょう。ちょうどスーツの買い替えを検討しているなら、奮発して何の高いスーツを買ってみるのも一案です。高価なスーツだとしてもそれだけの影響があると考えれば高いとは言い切れません。値段が高くても自分の自信を高めるラインがあります。上下で直しをすることを考えれば、かえって経済的ともいえます。何の高いスーツでじっと決める。人前で緊張しない30の方法、その18、本番直前まで忙しくして緊張を感じることよりもない状況にする。意外なことが緊張をほぐすのに役立ちます。多分です。緊張をほぐす方法の一つとして多分が有効です。時間に余裕があるのは良いことであると、時間があるせいで余計な不安や心配を考えてしまい、緊張を流すことがあります。暇な時間に緊張するなと思うだけでは、ますます緊張を流すばかり。忙しい時は辛いと感じる気がなくなるため、適度に心を忘れられます。寂しくても悲しくても忙しいと意識がするので、気持ちが楽になります。本番直前までわざと忙しい状況にしておきましょう。多忙を過ぎだし、勢いに余裕があります。余計なことを考えず、目の前にある仕事だけを見る。全力で仕事に集中する。120% の力を発揮するつもりで打ち込みましょう。休憩時間を除いてできるだけ暇ない状態にしておきます。つまり緊張を感じることよりもない状況にするのです。スピーチやプレゼンの直前まで他の状態をすることでわざと緊張する気を出します。他の方が自分にやっている人もいるでしょう。もともとせっかちな性格の人なら他の方が心地よく感じるはずです。他方には仕事の効率を上げる本番直前まで全力で仕事ができるというメリットもあります。余計な暇を使わないため仕事の集中力が高まります。ただし注意点があります。自分も忙しい状況に追い込むのはいいのですが、あくまで本番直前までです。本番中まで忙しく進行してしまうと早口になったり、出現に失敗が増えたりなど悪影響です。本番中は落ち着きのある行動を行うことが大切です。本番直前まで忙しい状況を作り、わざと緊張を感じるのを出す。お守りのおじさんも緊張をほぐす方法の一つです。あなたにとって心の支えになるお守りはありますか。自分にとってお守りをおじさんしましょう。神社で見れる一般的なお守りでもいいですが、ただに余った考え方は不要です。お守りは自分の想像力になります。お守りの価値判断は全てあなたです。あなたにとって心の支えと感じるものは何でも構いません。自分にとって特別な品物、声はパワーが宿っている。声に触れているだけで記憶が見える。自分が精神的な力を感じられるものは全てお守りになります。例えば、大きい耳の聞こえがあるならそういうお守りにできます。聞こえたお守りとして見つけて本番に挑めば守られているような実感があり、緊張を吹き飛ばします。大切な人からプレゼントされた理解も心の支えになるお守りにできます。見た目は平凡な理解であっても心に活力を与えてくれるのなら立派なお守りです。高価な時計も自信や勇気を出してくれるならやはりお守りになります。愛用している伝説も安心感や安定感を出してくれるなら立派なお守りです。もちろん神社で見れば一般的なお守りでも OK です。自分にとってお守りを見つけることで心の防御力があり、緊張に強くなるのです。お守りを見つけて心の支えにする。人前で緊張しない30の方法、その10、冒頭で感謝を伝えると緊張が増える。スピーチやプレゼンのことは感謝の言葉から始めましょう。感謝の言葉には緊張を解く効果があります。改めて考えると、スピーチもプレゼンも実に光栄なイベントです。自分の発表のためにわざわざ多くの人たちが同じ時間、同じ場所に集まってくれました。たとえスピーチの気づきが余談の一部であっても、自分の発表のために時間を割いてくれることは事実。この点に気づくと、光栄であり自然と感謝をしたい気持ちが湧いてくるでしょう。感謝の言葉は素敵な響きになります。本日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。遠いところからお越しいただき、本当に感謝いたします。貴重なお時間をいただき、心から感謝の気持ちでいっぱいです。大成功から大きな声で伝えましょう。今のような言い方ではなく、きちんと心を込めているようなポイントです。感謝の言葉を伝えると、自分が恵まれている、ありがたいという行動に意識が向き、緊張が大好きになります。感謝という前向きな声をしているため、自分に自信を持たせることもできます。感謝の言葉は相手の礼を伝えることであると同時に、自分の気持ちを引き出せることになります。スピーチやプレゼンでは何か話し始めていたら迷いやすい場面、少なくとも感謝の言葉を伝えておけば良いスタートになります。冒頭で感謝の言葉を伝える。人前で緊張しない30の方法、その10時、大きな声を出せば緊張を跳ねます。緊張している時は小さな声になりがちです。体が笑っていると喉の筋肉も動かしにくくなって声も出にくい。しかし声が小さいとますます緊張が高まります。発表では大きな声を出しましょう。会場の一番の人の席まで声が聞こえるような声を出します。もちろん乱暴に声を出すのではなく、あくまでいつも大きな声を出すという意味です。お腹からしっかり声を出すようにしましょう。大きな声を出すと気合いになります。気持ちが引き締まり緊張を吹き飛ばします。もともと声が小さい人もいるかもしれませんが、今にしてはいけません。声が小さいと聞こえにくいだけでなく印象も良くなりません。頑張って大きな声を出すことを意識しましょう。マイクがある方が必要ないと思うかもしれませんが、それでも大きな声を届けたい。近づく声は損もしません。 第一声から大きな声を出して緊張を吹き飛ばしましょう。大きな声を出すメリットは2つあります。1、緊張から意識が逸れ。大きな声を出そうとすると声を出すことに意識が向くと緊張から意識が逸れます。大きな声を出すだけで緊張が解けます。2、強気になる。大きな声を出すと気合が入って強気になります。不安や恐怖を跳ね飛ばし、自信と勇気を高めて強い自分を演出できるようになります。少し無理をしてもいいので大きな声を出しましょう。増える声を鍛えたくないと思うかもしれませんが、声が増えていることこそ大きな声を出した方がいい。大きな声を出した方が増えた声を上げます。特に第一声が重要です。第一声から近づく声を出したら後に続く言葉の調子が良くなります。大きな声を出して緊張を跳ね飛ばす。人前で緊張しない30の方法、その理由に、特定の人に向けて話すと緊張しなくなる。スピーチやプレゼンの報酬は過去の場合に分かれます。真剣に話を聞いている人とそうでない人です。発表を始めると話を聞いていない人に視線を向けがちです。うつむいている人、アピールをしている人、貧乏ゆすりをしている人、携帯電話で暇を潰している人、隣の人と仕事を楽しんでいる人、話を聞いていない様子は目立つためつい注意が向いてしまうでしょう。しかし、声はよくなりません。話を聞いていない人から見ていると自分の話は下手なのだろうかと不安が大きくなります。だんだん自分に自信を出し、ますます緊張が強くなるのです。では、どうするか。発表が始めればまず自分の話を真剣に聞いている人を探してください。真剣に話を聞いていない人は無視します。いつのこと見なくてもいい。どんなスピーチでもプレゼンでも真剣な話を聞いている人が注意がいるはずです。前のめりになって聞いている人、うなずきながら話を聞いている人、メモを取りながら話を聞いている人、真面目な顔つきで話を聞いている人、自分の話にきちんと反応している人、真剣に話を聞いている人を見つけたらその人に話しかけるようにして発表しましょう。真剣に話を聞いている人に集中していると自分の話を笑ってくれている。自分は間違っていないと思いほっとします。だんだん自分の話に自信がついてきて緊張しなくなるのです。もし真剣に話を聞いている人が3人いれば順番にそれぞれ読みながら話すようにするといいでしょう。そうすれば会場全体の聴衆に向けて話す雰囲気が出て好印象です。真剣に話を聞いている人に向けて発表する。人前で緊張しない30の方法、その13、人の顔を見るのが苦手なら、遠くを見ながら話すのが有効。視線を合わせるのが苦手。とにかく人の顔を見ると緊張する。誰の顔も見たくない。そもそも人の顔を見ながら話すのが苦手な人もいるでしょう。人の顔を見て話すのが苦手な人にとってスピーチやプレゼンは自分のように感じるはず。そんな人は遠くを見るように話す方法が有効です。スピーチやプレゼンでは必ず人と視線を合わせなければいけないと思っていないでしょうか。もちろん相手の顔を見ながら話すのはコミュニケーションの基本。視線を合わせながら発表できる方が根性なのは間違いありません。聴衆の顔を見ながら話した方が具体的な反応があるので、こんな重要な条件の内容に役立つでしょう。しかし、遠くを見るように話せば視線を合わせなくても自然な雰囲気を演出することが可能です。スピーチのプレゼンでも聴衆が大勢いるため視線が合わせても変ではありません。大切なのはきちんと前を見て話をすることです。前を見て話すことさえできれば視線が合わせても自然で堂々とした雰囲気を出せます。例えば、会場の一番後ろにいる彼を見ながら話すようにします。彼に向かって話したければ、彼も視線を合わせずに話すことができ、余計な緊張をしなくて済みます。しっかり顔を前に向けることができるため、堂々とした雰囲気を出せ、根性を持つならでしょう。自分は今、彼に向けて発表していると思えば、本番でありながら、人の存在を見合わせられます。平常心を保ったまま発表をしやすくなるのです。遠くを見ながら話す。人前で緊張しない30の方法、その14、緊張していることを正直に発表すると気持ちが楽になる。緊張をほぐすユニークな方法があります。発表です。緊張していることを出そうとすればするほど、不安、気遣い、ストレスが増え、体が壊れます。緊張して仕方ないなら、いつのことを正直に自分の緊張を発表してしまいましょう。例えば、プレゼンやスピーチの冒頭で正直に緊張していることを伝えます。実は、ただいまとても緊張しております。実は、人前で話すのは苦手で、本日は心臓が発表しております。本日、皆さんの前で話をさせていただくため緊張しております。お許しいただければお許しください。正直に発表してしまいましょう。先に謝っておきましょう。無理に緊張を隠す自信がなければ、いつのことを発表した方が楽です。緊張するのは悪いことと考えていませんか？それは誤解です。緊張するのは悪いことではありません。人間なら長い場所で緊張するのは普通です。実際のところ、あなたが緊張していても、実はそこを気にしないでしょう。あなたが調子の悪さの時、話が緊張していることで何も思わないはずです。むしろ、おとなしく思うことが多いでしょう。緊張があると大変なことになると思うかもしれませんが、自分が恥をかくない何も悪いことはないはずです。思い切って正直に発表した方が緊張を隠す必要もなく必要もないため、心が楽になります。最初に緊張していることを伝えておけば、会議や話し方の自然でも、ある程度は判断に向けてくれる可能性があります。正直に発表した方が、時には、うまく笑いを誘うこともできるでしょう。笑われたとしても、あの雰囲気を飲ませられたら意味があります。緊張していることを正直に発表する。人前で緊張しない30の方法、その理由を、評価は気にせずほど緊張しやすくなる。自分の発表はどう評価されるだろうか。プレゼンやスピーチは自分の評価が気になる人も多いのではないでしょうか。不思議な話ができているだろうか。不自然な表情になっていないだろうか。発表内容に納得してもらえるだろうか。発表するならやはり評価も気になること。プレゼンなら取引先からの評価が気になります。結婚式のスピーチなら出席者からの評価が気になります。テストを受けた後は結果が知りたくなるようにスピーチやプレゼンの評価が気になるのは当然です。しかし、むやみに評価を気にするのは不明です。評価は気にせずほど緊張しやすくなります。評価を気にすると自分に厳しい目が向けられている感覚が強くなりプレッシャーが大きくなります。絶対失敗してはいけない気持ちに勝ちなかったり、焦燥感や緊張感が悪化します。声や手足が震えたり、スムーズな話し方が進んだりするのです。評価は気にしないことです。気になってもぐっと我慢して気にしない。最終的に何らかの評価されるとしても、本番前や本番中に気にしたことで仕方ありません。むしろ悪影響があるだけです。本番中はベストを尽くすことに集中するのみ。評価は気にせず、あくまで自分らしく話しましょう。先のことは考えず、今に集中するだけでいいのです。評価を気にしなくなったとき、緊張が和らぎます。今まで練習してきた通りに話せば、この評価も高くなります。発表中は評価は気にせず、ベストを尽くすことに集中する。人前で緊張しない30の方法、その16、ゆっくり話すと聞きやすくなる。心も余裕ができる。本番では話すスピードに注意しましょう。みんなが一斉に注目され、大勢からの視線を感じていると自然と早口になりがちです。緊張と興奮で心臓の鼓動が速くなると話すスピードも速くなりやすい。早く発表を終わらせて緊張から解放された気持ちもあると自然と話すスピードも速いでしょう。頭の回転の速さは低いですため、わざと早口で話す人もいるかもしれません。しかし、早口で話してもいいことはありません。話を聞き取りにくさせるで、ますます緊張が悪化します。早口で話そうとすると自分の興奮を促し、さらに緊張を強くさせます。話すスピードを上げると、うっかりした視線も増え、動揺する機会が増えます。動揺するとますます緊張も高まらなくなります。本番ではゆっくりした話し方を心がけましょう。ゆっくり話すと聞きやすくなります。落ち着いた話し方をした方が自信と余裕また心も余裕ができます。ゆっくり話すと自分の気持ちを穏やかにさせリラックスを促すこともあります。話すスピードを落とすと言葉を選ぶ余裕も得るため失礼もすることもあります。特に普段から早口で話す癖のある人は意識をしながらゆっくり話すことを心がけましょう。事前に発表の練習を何度もしてゆっくり話すことから身に染み込ませておくのが特策です。自分ではゆっくり話しているつもりでも客観的に見ると早口になっている場合があります。リハーサルの段階で自分の話し方を見てもらいゆっくりした話し方になっているか確認してもらうと安心です。ゆっくり話す。人前で緊張しない30の方法、その17、普通に出る男性は緊張も分散される。人前で発表するのはあなたでしょうか。すべて処理で対応しなければいけないという固定観念を持っていませんか。処理でしなければいけない仕事の仕方がありませんが、もし有罪的なら複数による分担を検討してみてください。すべて処理で対応するのではなく、仲間と分けするのです。例えば、10分間のスピーチなら僕の2人で分ければ3人分の1になります。30分のプレゼンなら10分の3人で分ければ3人分の1になります。複数人で分担すると自分に集中するストレスやプレッシャーが分散されます。すべての責任を自分が背負う必要がなくなるため、気持ちが楽になります。発表する間も時間も出るため、担当する仕事も精神的な負担も軽くなります。仲間がいると分かるだけでも安心感が出て緊張も小さくなるでしょう。仲間との絆が深まったり思い出ができたりするメリットもあります。本番では何が起こるか分かりません。急に頭の話になることもあれば、答えがない質問をされることになることもあるでしょう。自分が困った状況についても、仲間がいれば、また説明をして苦労してくれるでしょう。さすがに就職面接では、不適切なスピーチやプレゼンなど複数による分量が許される場面など検討してみてください。大切なのは、聴衆のためという視点です。あくまで聴衆のためになら、処理で無理に対応するように、仲間と分担して対応することがスムーズになる可能性があります。余計な態度は捨てましょう。素直に人の助けを借りることで、余計な緊張に苦しむ必要がなくなります。許される状況なら、複数による分担を検討してみる。人前で緊張しない30の方法、その18、本番当日の朝、有酸素運動をする。緊張対策には有酸素運動を役立ちます。運動とはいえ、実のところ、有酸素運動は緊張を高めることにつながります。有酸素運動をすると、一時的に交感神経が活発になります。交感神経は自律神経の一つであり、全身の活動力を高めるから起動します。有酸素運動によって交感神経が活発になると、体温や心拍数が上昇したり、興奮や緊張を高めたりします。これでは単なる悪影響に思いますが、注目すべきは運動した後です。有酸素運動を終えると、その反動でしばらく副交感神経が優位に高めやすくなります。体温や心拍数が低下して、興奮や緊張が落ち着いて、結果としてリラックスできます。以外と、有酸素運動した後の数時間は緊張しにくい状態になると言います。あなたの運動で汗をかいた後、しばらく心地よいリラックスを体験した経験があるのではないでしょうか。この反動作用を緊張対策として利用すれば、本番の緊張を抑えやすくできます。例えば、本番当日の朝、有酸素運動はいかがでしょうか。 本番当日の朝は少し早起きして通勤のジョギングを楽しみます。しっかり体を動かしてたっぷり汗をかいておきます。当日の朝はシャワーを浴びてすっきりします。当日の朝有酸素運動をしておけば数時間は副交感神経が優位になった状態が続きます。心地よい気持ちで本番を迎えられるはずです。ただし注意点があります。有酸素運動が有効とはいえ、手と手の中で体を動かすのは無効か。あまり運動が激しすぎると体力の消耗が激しくなり、疲れや眠気を増やしてしまいます。緊張対策として有酸素運動をするなら激しくなりすぎない程度に心がけましょう。本番当日の朝は有酸素運動をする。初めて緊張しない30の方法、その19、緊張対策の最後の手段は開き直り。緊張をほぐす方法は真逆の方法になるかもしれません。どうしても緊張をしてしまう。もう緊張を我慢するのが苦しい。どんな方法を試しても効果がない。何をやっても効果がなく追い詰められてしまった。そんな時は緊張対策の最後の手段になります。いっそのこと開き直って緊張しようと考えてしまいましょう。もう緊張をほぐす方法は諦めます。むしろ開き直ってこうなったら徹底的に緊張してやると思うのです。自分から緊張の海に飛び込んでいく。どうにでもないと万全の態度になる。緊張しようと思えばますます緊張が強くなりそうですが、実際はわかりません。人間とは不思議です。緊張しようと考えた方がかえって緊張が小さくなる場合があります。思いっきり緊張してやるぞと開き直ると心に覚悟のまで精神状態が強くなります。開き直ったことを強い人はいません。心に気がついて潜在的な気力が切れるようになる。前向きな気持ちが強くなり緊張に強くなります。人によっては緊張しようと開き直った瞬間ほとんど緊張が消える人もいます。緊張は逃げ方を変えていきます。自分から追いかけていけば逆に逃げるのです。気象データ、強度データは未知数です。全ての人の効果は合法ではありませんが、行き詰まったら最後の手段として試す価値があるでしょう。行き詰まったことの最後の手段として緊張しようと開き直ってみる。人前で緊張しない30の方法、その30、本番中にミスをしても振り返らない。振り返りなら本番が終わってからにする。本番中にミスを犯すことがあります。自然失敗失敗。もちろん悪いものはなく完全な不注意です。ミスをした瞬間心の中でしまった。しかし、ここが大切です。おかしいミスを本番中に振り返ると、動揺が大きくなって本番の進行に悪影響になります。水のテンポも悪くなる。緊張や焦燥感が大きくなり、調子が悪い練習通りに本番の進めにくくなります。短いミスを引き起こしたり、悪循環を招いたり、失礼になるのです。一度本番が始まれば、とにかく予定通りに進行できるよう意識を向けましょう。ミスをしても本番中は振り返らず反省もしない。ミスした瞬間忘れるくらいでちょうどいい。時間の流れに沿って顔も心も前を向きます。本番中に何が起こると平常心を保ちながら最後まで貫きましょう。もちろん反省をしないわけではありません。反省も本番が終わった後にするのですよ。ミスを悔やんだら本番が終わってからにしましょう。本番が終わったらどれだけ落ち込んでも悔やんでも構いません。本番中は本番に集中して最後まで仕事を果たすことに集中するのです。本番中ミスを犯しても振り返らずとにかくやりきることに集中する。人前で緊張しない30の方法、まとめ。その1、人前で発表する数を増やす。その2、身近な人に聴取をお願いして発表を聞いてもらう。その3、一人で行うリハーサルを通してしっかり練習をしておく。その4、想像力を使って調子を過ぎ出し、本番と同じような状況をする。その5、発表する場所を下にしておく。その6、ネガティブな様子は想像せず、ポジティブな様子だけ想像する。その7、全部覚えるのではなく、要点だけ覚える。その8、言語は文章ではなく、箇条書き、レジミス。その9、人前で発表する機会を楽しむ。その10、本番前は空腹の状態は避ける。その11、発表の不要な部分を削る。その12、完璧を求めず、箇条のミスや失敗を予想する。その13、筋トレで筋肉量を増やし、自分の体に自信をする。その14、本番前はきちんとお手洗いに行っておく。その15、普段から話を通してコミュニケーションに慣れておく。その16、調子を野菜だと思ってみる。その17、何の回数でビシッと決める。その18、本番直前までお忙しい状態をするにわざと緊張を感じる暇をなくす。その19、お守りを見つけて心の支えにする。その20、冒頭で感謝の言葉を伝える。その21、大きな声を出して緊張を跳ね飛ばす。その22、真剣に話を聞いている人に向けて発表する。その23、とうとう見ながら話す。その24、緊張していることを正直に発表する。その25、発表中は評価は気にせずベストを尽くすことに注意する。その26、ゆっくり話す。その27、許される状況が複数による負担を検討してみる。その18、本番当日の朝は有酸素運動をする。その19、行き詰まった時の最後の手段として緊張しようと立ち直ってみる。その30、本番中ミスを犯しても振り返らずとにかくやりきることに集中する。